作劇ネトラジ、皆様ごきげんよう。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の船木蟹江です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げた30分間をお送りするものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さん、お願いします。
SF 担当遠野です。
はい、新たなる読書地獄に入ったカイラです。
ファンタジー書きますと佐藤の流れです。
お、ね、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、消費税 10% になるんですよね。
来年ね、なる、
来年ね、なるとか言ってるね。
うん、はい、やだな、交通費が
自重自足。
そうだね、
あ、そっか、交通費上がるの、上がるの、
上がるんじゃないの、
上がらないですか、消費税。
あ、はい、まあ、据え置きっていうことはないわね。
うん、でしかもなんかこの場合は 10% だけど、この場合は 8% のままとか、
あ、なんかこまごまと、
こまごまというか軽減税率中の、うん、なんかいうのがあるらしいですけどね、
うん、なんかポイント還元とかなんかごちゃごちゃと、
うん、だからどのパターンでそれがそれになるのかっていうのはややこしいっていうので、ワイドショーなんかではよくそれやってて、
うん、なるほど、
混乱するんちゃいますかね、誰か、
もうしてる、
すでに混乱の、
うん、
そんなこんなで消費税が上がるのですが、中山先生も消費税 10% で混乱しておりま、られますでしょうか。
全然しません。まだ執行されてないもんな。
されてませんけど、
されてませんけど、
今から心配してんねみたいな。
でもあの外食とかと関係で、あの外で外食するんだったら 10%、 テイクアウトだったら 8% とかいうふうになんか分かれるらしいという案が出ているんですよ今。
めんどくさ、
そういう指針というか、
じゃあ吉野家行ったらテイクアウトでしていったら結構安くってことですってことですよね。
そういうことになる、
うん、
じゃあフードコートの場合どうなんねんとかね、 あれ 10% らしいのよ、
うん、店の前だと 10% みたいな、
そうそう、とかね、で店の中で食うつもりでこれ食べきれへんから持って帰るわってなった場合は 10% なんだって。
うーん、ややこしい、
まあ、2% の差じゃないですか。儲けましょうその場合。
多分ね、先生はそういうお店に行かないと思うんで、大丈夫だと思います。
全然行かへんわ。
フードコート行かないですもんね、
先生ね。フードコート行かないね。
フードコートに行かれたらすぐ問題がありますね、先生を。
どう、
うん、
行かないね。うん、まあ、居酒屋に行くぐらいか。
ああ、
まあ、
うん。
はい。まあ、消費税の話になりましたが、ちょっとメインの話に移らせていただきます。今回はちょっと台本に、あの当の船木のコラボ会ということで記入がされていると思うのですが、まあそうなったらあれだろうなという話ですよね、当野さん。
あれですね、
あれですね、
まあ、ブログ等で言ってますけれども、
はい、
あの今月の末またもや会議が起きるという噂のある、要は曰く付きのホテルの部屋に泊まることにしました。
はい、予約は、
予約はもうしました。拍手される程度のことなのそれっていうね。
いや、まあ思い切ったねみたいな。まあ、
今回は、前回は京都だったんですけど、うん、今回は名古屋ということで、うん、11月の30日から12月の3日にかけて3泊4日
行ってます。はい、名古屋の旅。
名古屋の旅にはならんと思うな。
まあ
別に観光地へ行くわけじゃないから。
うーん、
そうですね、観光というよりもうお土産が自体がもう会議っていうことになりますよね、
まあ、うまくいけばね、
はい、
でその9月の時に、まあ、京都の同じような噂のあるそういう部屋に今泊まったんですけれども、まあ、その話すると長くなりますので、うん、
はい、
まあ、詳細はですね9月15日と9月29日に配信されている、作劇ネトラジで詳しく、
はい、
行く前と行った後との、 あの会をやっておりますので、まあ、ちょっとその辺聞いていただけたらなと思うわけなんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、その遠野さんが行かれるその名古屋のホテルというのは以前先生がお泊まりなさったホテルなんですよね。
これは曰くのホテルで、まあ、はい、北野誠さんがねライブでよく、
はい、
まあ、おっしゃる、まあ、何があったかというのはもうライブ聞いて
でもそれはここでは言えないようなすごいことが起きる、
いろいろ、いろいろ起きて、でもう北野誠としてはもう二度と泊まりたくないっていうのはもうあんなで、 その、まあ、本人は、まあ、ある俺だけなんかなと、ああなんか思ってもいたらしい、はい、このね。だからそのある日そのホテルに、まあ、北野真ちゃんあれやからね、あの名古屋でずっとレギュラーの番組持ってるんで、はい、まあ、そのホテル上宿にしてるんだけど、ある時あの ロビーのフロントで、あのなんかクレームを言ってるお客さんが、はい、うん、その前505どうなってんねん、揺れてるやないかとか、やっぱ出るすぎやなあとかやって
それはその501号室という特定の部屋だけなんですか。
まこちゃんそこに泊まるとやっぱりなんかいろいろあるみたいなんで、ちょっと別の部屋に変えてもらったらしいね。うん、ね、変えてもらってどうなんかだったら、うん、これどうなってんだ、言うてらないかっていうお客さんが、まあ、言ってるのを見て、うん、ああやっぱり出るんやみたいな。
別の部屋には出ないという
見たそうみたいな、ね、501号室って言われてて、はいはい、でそのまあ、 あのうちも年に1回名古屋でダークナイトイベントやってるんで、うん、前々回か前々回の時にあのホテル俺取ったろかって言ってでスタッフの分も含めてね、うん、俺取っとくわって言って、で501号室俺まあ、その押されるかどうか分からんけど、相手さん俺あの押さえるからって言って押さえてくれたんだよ、
はい、
で取れてるかなと思って、まあ、イベント終わって打ち上げ回ってホテル行ったら、まあ、俺フロントのお兄ちゃんが俺に渡してくれたのが501号室の鍵やったと、はい、で俺言ってん、いや俺泊まっても何もないでって、うん、で言ってんけども、うん、まあ、北野誠計らいやし、うん、しゃあないかと思って、で50その50に入ったわけよ。入って、まあ、普通の部屋ですわ。別に、まあ、まあ俺は別に暗いとも感じんし、空気重いなとも感じんし、普通のホテルの部屋なと思ったら、まあ、そこに、まあ、あのイベント担当ウーフィスいろんなイベント担当中村総会君っていうのが、まあ、コンコンって入ってきて、はい、ちょっと今からちょっとちょっと映像配信しましょうって。っていうことで、うん、で携帯とか、まあ、スマホをパッと構えて、はい、猫さんちょっと一言どうぞって言った瞬間に部屋がパッと真っ暗になって、あれ、うん、と思ったらすぐまたパッと電気ついてんけど、と思って、でそれカードキーやね、カードキーを挿したら、うん、あの電気がつくっていうとこやでね、はい、ということはカードキー外れん限りはそんなことなれへんわけよ。
ならないですね、
うん、で外れたとしたらつくわけないやん、
はい、それもそう、
だからということは誰かがパッと抜いてパッとつけた、パッと抜いてパッと入れたとしか思えないのよ、うん、で当然と思ってカードキー見たらどうもだいたい普通に突き刺さってんねん、これ何って。総会がね、いや僕ね、あのまあいろんなとこライブやってるんで、もう2000回ぐらいはホールドホールで泊まってると、うん、いやこんなことないですって言ってたら、コンコンってとこのうちの、 あの映像担当技術担当のとっさんがカメラ持って入ってきて、はい、でまあ言うたら彼としては廊下からカメラ持ってね、要はあるいはドキュメンタリーずっとやって501号 の、 かあの札、ドアと札を見てこうガチャッと開けて、だからどうもどうもって入っていくっていうのをやろうとして、入った途端にカメラエラーになったって、うん、映らなくなったっていうことがあって、もう起きてるやんってなって、その時に起きてまるやんって。でまあそので、まあ一応映像生配信やったら、まあ、お客さんがコメントがついて、じゃ あ、 あの定点カメラ置かないんですか、うん、っていうのが、あ定点カメラじゃ置こうって言って、まあ、俺の寝相に興味あるんだったら見てみたいなで、まあ、定点カメラ置いて、で俺はちょっと気分を高めようと思って、あのあれじゃないですか、あの信弘さん、
はい、
悦子さんのね、はい、悦子さんの語る、あの信弘さんの、悦子さんの語る信弘さんのカセットテープ持ってきてて、
はい、
それを聞きながら、
うわ、
うん、寝ようかと、幽霊の出るその寝ようかと、
はい、
で聞きながらね、
はい、
こう寝たん、すぐ寝てすぐ寝て、起きたら、うん、まあ爽快な朝で、はい、はあ、今日よう寝た言うて、朝飯食いに医者のレストランに行ったら北野誠とかいて、どうやった、めっちゃ寝たわ、なんでやねん
え、先生夢とかそういうの見られなかったんですか。
何にも見なかった、もう爽快寝たい、
うん、はい、
うーん、
中野さんやっぱ見ひんなーとか言われて、ね、だから見ひん言うてるやんいや、とっさんとかがずっと待ったらよかったんちゃうかなと思う。
ああなるほど、
うん、
その定点カメラの映像としてはどうだったんですか。
いや、とっさによく何も映んないんやけど、全部大変やね。
まあ確かに、
うん、でずっと俺も寝動画映ってるの見たないやろそんなね。ね、まあ、ざーっと見たとこ、まあ、何もないっていうのも分からんけどね。で、あの木原誠さんのあのお前ら行くなでも、あれもあの、まあ、ここに変なの映ってたって多分あんねんけど、あれはやっぱりスタッフが気づかへんところでお客さんが見てんねんて。で、まあ、暇なお客さんで失礼なんかな、うん、そういうお客さんがいて、で、あ、ここおやじに頼むと駒送りでたったったったった、うん、あ、ここ映ってるって言って、でここで映ってますよっていうのを知らせてくれんねんて、うん、で見たら、あ、ほんまやここ映ってるわこんなんがっていうことなので、うん、だからとっさんが見落としてる可能性はあるわね、あ、なんかあっても、うん、でもまあまあまあよく寝れました。
うん、すみません、話が関係ないものになってしまうんですけど、このネットラジオ収録する前にちょっとタイマーセットしようと思って、私携帯開けたらなぜか携帯の充電が 0% になってたんですよ。まあそれはまあいいんですけど、今あの開こうと思ってるんですけど、ずっとスタンバイ状態から戻らないのが今かれこれ10分以上続いてるんですよね。あの NG1 回入れたんで15分ぐらい続いてます。これなんかあるんですかね。
1回のものは名古屋から大阪にいらっしゃるのかもしれない。
早っ早っ
期待できる。
うわー、どうしよう、スマホはやめてください。
最近ね、思うねんけどね、そ、まあ、はい、霊現象があるとかどうかって別として、はい、あのやっぱ言霊ってあるじゃないですか、はい、ね、あのまあ、日本はもう古来より言霊の世界、日本の神道っていうのはもともと言霊から始まる、まあ、全ての宗教言霊、神が何かを言葉発したから始まんねんけど、はい、特に日本っていうのは言霊で、日本語っていうのは見事な言霊で構成されてる。我々が日常に喋ってることも分析してみれば見事やねんって、うん、で数字も変換できるしみたいな。で言霊ってやっぱりいい言霊と悪い言霊があって、やっぱりこういう陰気というか、
はい、
そのまあ死者というかあの世というか、そういう話をするとやっぱ言霊に何かが反応する。でスマホとかそういうなんか言葉で通信したりするじゃないですか、はい、だからきっとそういう、だからスマホとかって割と多いやん、そういう、
はい、
そういう時に限って故障したり変なことになったりとかっていうのは、うん、おそらくこのスマホっていうのは言霊を送信する、言霊を受けるっていう装置なので、はい、今近代兵器でありながら言霊に反応してるのかな、つまり言霊は本当にある、
うん、
じゃないのかな。だから普段ならないことは起こるもん、階段やってると、
うん、そうですね、
でしょ、うん、言霊なんですよ、あるんですよ、うん、気付けましょうね、
はい、
人の悪口言わんとこうね
、はい、あ、坂本さん何かご意見がありますか。
あ、スマホに関してですか。
あ、いえ、あのさっきの先生のホテルにでも。
そうですね、あの、はい、先生本当にだから霊を受け付けない体質なんだなと思うんですけど、うん、でも そこは結構話題で有名なとこなんですかね、絶対現れるっていう。
まあ、北野誠はもうどこどこがもう嫌やということで、出たことが分からないけど、まあ、さっき言ったように他のお客さんもそこクレームつけとったか言うぐらい出るとか、うん、まあ、出るんやろうなと、
うん、
でさっきの、まあ、やっぱりわずかなことってやっぱりありえへんもんな、カードキー挿して電気ついてるのにパッと一旦消えるってありえへんことだとか、うんうん、まあカメラのエラーっていうのはもうないこともないけども、でもね、やっぱ業務用のちゃんとしたカメラで、うんうん、もちろんバッテリーも充満してる状態で、ベストの状態で部屋に入ってきて途端にエラーになるっておかしい話ね、
うんう
ん、まあなんか変だったことは変やん、だからそれが怪異なのか偶然なのかよくわからない、
うん
うん、
でもそれが記録に残ってるんですよね、あのスマホとかあのとっさんのカメラとかに。
いや、暗くなったのはこれから配信紹介の時やったから、それ映ってないと思うわ。
あ、
うん
うんうん、やっぱり記録するっていうのは難しい。
あ、でもここで何あの気まま出荷か、気まま出荷だったとなんか収録やってたから、はい、その時はね、あの電気がパッと消える、あ、地下鉄探偵団だ、
うん、
そのなんか不穏な話をしたらパッとこの電気が消えたというのはあったよ、パッと消えてとか、それからスレオが勝手になったこともいっぺんあって、
あ、ありましたね、
ドーンとなって、はい、何にもしてないんで、ドーンとなって音楽がいきなりドーンとなって、はい、なったことはあるし、 からまあ何べんも言いますように、あの火災報知器が、
はいはい、
あの犬神の人を受けると工事がなるこうだあのこんだけ煙を、ね、反応せんくせに、ね、犬神には反応するといううちの火災報知すごいやろ、うん、
あ先生がその泊まられた時 の, あのブログっていうのが先生の去年のブログの記事として上がってるんですけど、うんうん、その時にあのな多分定点カメラの映像の静止画だと思うんですけど、うん、抜き出したやつがこの1枚画像で貼ってあって、うん、なんかもや的なものが
こう、う
ん、映ってましたけど、うんう
ん、あのとっさに言うたけどね、いやまあ何でもないですよって言ってたんで、何でもないってどういうことって言ってんけど、うん、まあ、何もないですよって言ってるから、実はとっさがもう見て見ぬふりをしてるんかもから
ね、あ、うん、恐ろしくて言えないパターンですか。
とっさもあのとっさの笑いのねあのライブとかもやってんだけど、うちの階段やるとパソコンがフリーズしたりとか、
はい、
あのデータが読み込めなくなったりとかっていうのはやっぱするらしいので、うん、やっぱり階段は何かあるのかなと最近思うようになりましたな、
うん
うん、偶然やろうと思ってたけどね、偶然にしてもこんだけあるみたいな、
うんうん、なんか話してると怪異を吐き出してるじゃないですか、うんうんうん、だから出ていってるっていう感覚ではないですかね、はないですか、うん、
いや出ていってると、
あのだからその 階段をため込むじゃないですか、うん、考えて、それをバッと出してみたら外に出る、
うん、
だから先生は語る側やから、まあうん、もちろん、まあ、他にもあの、うん、まあ、語ってはると思うんですけど、うん、出すからその周りに行ってしまうみたいな、
出すのはいいみたいだから、そういう意味でね、うん、だからその例えば新耳がそうだし、今の階段狩りもそうなんやけども、あの一応、まあ、全部取材してでお話聞かせてもらって、それを原稿にしてるわけないで、中には嫌がらせ見るの、この話ちょっとあのちょっと載せたくない、載せてもらったらちょっと怖いことが起こるかもわからないしとかって言うんやけども、そこまあ俺説得して書くわけや、うん、だからね、案外お礼を言われる、あの恐れてたことがなくなりましたとか、まあ、言うね。だから会議って発表することによって浄化されるのかなと、うん、あの会議ってなんか何で出てくるのかって言ったら、俺ここにおるが来てるわけやんか言うたら、うんうんうん、で俺ここに来てるのって、それをちょっと気づいてって心霊写真なんかそんな感じするんやから、うん、気づいてみたいな、うん、もっと真ん中の行為はやないけど、うん、まあまあちょっと橋の上気づいてっていうのはわざわざ出てきてはんねん、うん、でわざわざ出てきてどんなエネルギーを使うか知らんで、うん、やんないけどわざわざ出てきてはるねんから、あこの人出てきはったでって語ってあげる、あるいは本にしてあげるってことは供養なんじゃないのかなと俺は思うな、うん、悪いことじゃないのかなと、うん、八甲田山書いた時新聞でもうむっちゃくちゃ言われたで、あの八甲田山のあの惨劇を階段にするなんて不謹慎なとか、うん、あなたはろくな死からしませんよとか、うん、10年以内に死にますよとかブワーって言われたけど、まあコントロールピンピンしてるしね、うん、
そんな怪異を松東野さんは確かめにというか記録をされに行くんですよね、
はい
はい、で、まあ、今回も私が何か便乗できたらなと思っております、はい、そのためのコラボ会なんですけども、今回はちょっとその怪異をどう取るか、いかに怪異を取れやすい環境にするかっていうのをちょっと私知りたいなと思って、今回ネトラジでこのテーマにさせていただいた、作戦会議というテーマにさせていただいたんですけども、まずまあ順番的には前回の反省からいった方がいいかなと思いますね、はい、はい、トンノさんどうしましょう、説明お願いできますか、
前回の反省、
はい、
前回の反省ね、要はあのやり方が正しかったかどうかみたいなところになると思うんですよ、はい、僕が、まあ、スマホを部屋に置いて、
はい、
で船木さんが僕のスマホに電話をかけてきて、はい、で僕のスマホを通して部屋にいるであろう、はい、その何者かに対して延々と語りかけるというスタイルだったわけですけど、
はい、
あれをやってる最中に僕は IC レコーダーで録音してたんですよ。で、はい、僕自身は部屋を出て、まあ、飯食いに行ったりとかそういうことをやってたんですけど、で後で録音を聞くじゃないですか、
はい、
船木さんの声がむしろ怖かったね淡々と言い続けてる船木さんの声がやっぱ怖かったね、
はい、
あれは間違ってんのよ、だからやり方がね、うん、前も言ったように、はい、誰もいないところに呼びかけるって怖いよ、幽霊だってよ、こいつと力を変えるんだ って思うやん。
僕が怖いと思ったぐらいですから、
うん、あれはよく幽霊あるのは男と女が会話をしてる中で、だよね、そうよね、あ、それ私のことって言葉で、ちょっと、そこに女でもいるのみたいな、うん、いや、いないけど、だって女の子の声聞こえるよっていうのが怖いわけ
ね。ありますね。
はい、ほんまは覚え消してんちゃうかと思うんだけど。だそういうのがあるのよ。
うん。
うん、だから、西浦君の、警備の話あるやんか。はい、あれだってそうやん。結局、その、一人でね、幽霊が出るという警備室で寝てると、やっぱり電話してるとそういう声が聞こえてきたんで、うん、逃げろって言われたっていう、うん、そうよね、逃げた方がいいよねって言われて、ヒャ、うん、ーみたいなことあって、うんうん、会話をしなきゃダメ、うん、
はい、
うん、
とりあえず方法がそもそも間違っていたってことですね、
うん、気持ち悪いよそんな
の。私もちょっと嫌
でした、関わりたくない
。危ない人になってました。、まあ、あとは、まあ、機材についてだったり、ちゃんと部屋がその思ってた部屋だったのかとかあるんですけど、うん、まあ、これは仕方ない、
部屋が違ったと思うあれ、はい、なんかね、ちょっと話が違うもん、そういう状況にならない部屋やから、はい、ちょっと違うんじゃないのかなと、
はい、うん、まあ、そこは、まあ、準備とか個人個人でこう気をつけていくものなんですけども、今回は部屋はもうバッチリ抑えられたということで、
もうバッチリ
ですからね、はい、なので、まあ、今回の作戦は一体どんな電話をしたらいいのかなっていうのがちょっと私よく分かってないんですよね。あの、仮に3日間ですよね、お泊まりが、
はい
はい、3日間電話をするにしても何を話せばいいのかが、
電話の僕一つアイデアなんですけど、
はい、
電話口から言っていいかな、般若心経、まあ、般若
怖いじゃん。
それは前回の反対のあれと同じになってしまいますよね。
はい、普通に話せば、
普通に話せば、
うん、
はい、
もうだからまこっちゃんの話よれば、その部屋にいて、
はい、
その部屋にいて谷志君から電話があって、
はい、
それは谷志君の男は怖いんじゃないかと思うんだけど、谷志君が電話あった時に部屋にぎやから、彼女もどこにおめパチワでもおんのかって言う、僕一人ですよ、はい、にぎやかで、僕一人ですけどね、こそがつけばお前えらい人の声すんで、カンカンカン、お前踏切におんのか。
じゃあ、私の方がホテルの部屋にいるはずなのに、うん、なぜか聞こえてしまう音とかをまず私が認識したら、それは怪異ってことになりますよね。それが私のスマホの録音機に入れば、
そういうこと
なんだね、
うん、
あ、じゃあそういうのも気をつけて いかないといけないのかなと、う
ん、やっぱ記録が必要なんですかね、録音とかそういうのだと余計なんか狙いすぎて怪異が受けないかもしれないとか思ってしまうんですけど、
バレなきゃいい。
いやでもやらないわけにいかんでしょ
う。う
ん、
そうですね。
だって僕らが経験したら、まあ一応2人が経験したっていうことになれば、それはまあ多少はね信頼性上がるかもしれんけれど、うん、でもよっぽど特殊な経験がそこでない限りは、うん、あんまり話しても信用されへんようなところあるし、うん、でしかも今のパターンだと、船木さんが何かに気づいたとしても、俺は気づいてないっていうパターンがあるやん。
そうですね。
逆もまたしかりとしてね。うん、
はい。
っていうことやから、う
ん、だから私は気づいたら、え、今はちゃんとホテルにいるんですっていうのを聞くべきですよね。そうやな、うんうん、そういうなんて言うんでしょう、記録に残す、たとえ現象が自体が入ってなくてもそれが聞こえたっていうのをなんて言うんでしょう、リポートするっていうことも必要になってくるわけですね、
うんうんうん、
はい。
あと今回は、
はい、
その前回の京都編と違って、その記録できるタイミングというか、はい、っていうのはチャンスは多くなると思う。なんでかっていうと、うん、前は平日の間泊まってたんだよね、
はい、
だから朝ホテルを出てなんか会社とかいうところへ俺行かなあかんかったわけよね、うん、
はい、
で夕方帰ってきて、で、まあ、夜の間だけしかおらへんかったから、実質その部屋にいた滞在時間っていうのは短かったのよ、はい、でも今回は全部休みやから、 はい、1日中でも折れる。いつ電話、いつでも電話できるの。
すごい、それは。
そう、
じゃあこう変則的にとか、
うん、
あのこう部屋の宿泊者がこうなんか無防備な時に起こるかもしれないんで、こう遠野さんがこう二度寝をしてるぐらいのタイミングでもしもしあ、そうか、時間のことも考えて計画立てていかないといけないですね。そうですね、
やっぱり夜の方が確率が高いとかいうことはあるんですか。
いや、ホテルでやることってほとんどもう夜やんか。
夜ですね、うん、まあ、
昼間ホテルに滞在してる暇自身はあんまりいないわけで、
う
ん、
そうですね、僕ぐらいのもんですね
だから夜やな、夜の深夜とかじゃないかと思うけどね。うん、う
ん、そうか、じゃあ、あの取れるかもしれないチャンスも増えるんですけど、我々がしっかり会話しないといけないところも増えるというわけですよね、うん、あの私本当に電話の会話すごく苦手なんですけど、んー、どうしましょうというのがあるんですけど、
普通になんか、
うん、普通に喋って
なんかなんやろね、なんかこの話とかいうのを、まあ、あらかじめ話題を決めるか、
はい、
あるいは適当にね、今何してんのみたいな感じでもいいやん、うん、
はい、
船木さんと電話してるとかね、
ちょっと甘いぞそれ
うーん、で私がこの悩んでる間にそろそろエンディングの音楽が流れてまいりました。どうしましょう、これ後半戦しますか、
まあ、もっと掘り出せることがあるなら、
じゃあ後半戦もよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
というわけで、エンディングの時間になりました。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去収録分もご聴取いただけます。ご意見ご感想などサイトのコメントやメールフォームからお知らせください。また作劇塾はツイッター、インスタグラムなどネット上でも活動しております。皆様のご意見や疑問をなどお聞かせください。では、後半戦に続きますが、ここで一旦区切りとして最後に一言お願いします。
はい、次こそはという意気込みで、
はい、
いただきます。
はい、
ハミゴの私は裏で成功を祈るよ。
はい、なんか会議を体験したことがないんで、
はい、
はい、お二人にすごいなんかお話聞きたいなと思ってます。
はい、最後に先生、
少年よ幽霊を抱け
ありがとうございます。
幽霊を抱くんだ
抱くんだ、それ
おいえ
むにむに
あ、すいません、はい、というわけで前半戦終了します。それではご聴取ありがとうございました。さよなら、
さよなら。